聖書を読み出します。聖書は新約聖書ルカによる福音書第1章の76節です。102ページになります。ルカによる福音書第1章の76節と77節にお読みいたします。ルカによる福音書第1章の76節以下。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。以上です。ある時、自分の手をですね、じっと眺めていた時があります。なぜ指はですね、5本、右に5本、左に5本あるのかなという。でそれぞれの指の役割っていうのは一体何だろう。そんなことをですね、考えていたことがあります。果たしてこの指っていうのは必要あるんだろうかですね。特にですね、薬指っていうのは何の役に立つんだろうなという。薬指がなかったら4本だったらどうなんだろうかとか、また小指っていうのはですね、一番力が弱くてですね、これっていうのはですね、なんで手についてるのかなとか、そんな暇だったので、そんなことを考えていた時のことでした。するとですね、実はですね、ある時両方の小指をですね、怪我したことがあって、包帯を巻いた時があるんですけど、その時に初めて小指の意味が分かりまして、小指が使えないというのは力が入らないということなんだろうなと思います。一番ですね、弱いように見えるですね、小指っていうのが、やっぱ小指がですね、支えになって、小指がないとですね、どうも力が入らなくてですね、握ることもできなかったという。神様はですね、そんなことを通してですね、それぞれの指にはそれぞれの役割があって、そして神様が無駄なものを作られるわけでないのでですね、指一つ一つ神様がですね、私たちに与えてくださったその役割というものもあるという、そんなことを考えながらですね、なるとき過ごしたことがあります。今日はルカによる福音書なんですけども、第1章にはですね、さまざまな予言の言葉が書いてあります。イエス様の誕生の前ですね、そして、バプテスマのヨハネの誕生のことから書かれてあります。今日の箇所はですね、ザカリアの予言というもので、ザカリアっていうのはバプテスマのヨハネのお父さんにあたります。この予言の前半はイスラエルのですね、エジプトからの解放、その後のメシアによる民の救いという内容があります。そして大切なことは、後半はこれに加えてバプテスマのヨハネの姿というのを指示しているということかもしれません。バプテスマのヨハネのお父さんであるザカリアがですね、自分の息子バプテスマのヨハネについてですね、予言とともにその役割をきちっとですね、教えてくださっているということでしょう。でこのバプテスマのヨハネといってもですね、私たちはあまり馴染みがないというかですね、このバプテスマのヨハネが出てくるときには悔い改めの季節というふうに思います。一番よく出てくるのはですね、クリスマスの前のアドベントの季節という、その時にしかですね、バプテスマのヨハネってことをですね、実は私たちは考える時がありません。特にですね、ルーテ教会の聖書日課っていうのは、これまでバプテスマのヨハネはですね、クリスマスの時だけに呼ばれまして、今年から初めてですね、新しい聖書日課になってヨハネが首をですね、跳ねられるというところが聖書日課に入ってきております。だとするならば、このバプテスマのヨハネというのを私たちはどれくらい知って、どれくらいこのヨハネのことを考え、またヨハネが何をしたのかということを私たちはここに留めているだろうかというふうに思うのです。このバプテスマのヨハネの役割は一体何だろう。一体バプテスマのヨハネは悔い改めだけだったのか、そのイエス様の道を整えるということはどういうことなのか、その道筋をまっすぐにしたというのはどういうことなのか、そのことをですね、実は一度深く考えてみなければならないなという思うのです。バプテスマのヨハネがあって、そしてイエス様がやってこられるということは一体どういうことなんだろうということです。私たちルーテル教会は三鷹に神学校を持っているわけですけども、神学校のチャペルっていうのは非常に面白い形をしております。でチャペルにですね、渡り廊下っていうか、とにかくチャペルだけがですね、独立しているところに教室から どれぐらいでしょうね、なんか橋のようなですね廊下があって行くことになっているという、まあ、これも何かの設計だと思いますけども、その行くところのですね左側にですね、実はバプテスマのヨハネの絵があるんですね。これは渡辺貞夫さん、とにかく有名な方のですね絵があって、バプテスマのヨハネがですねドーンと大きく、まあ、全身の像が描かれてあってですね、そしてそれがですね実は指差してる、人差し指をですね指してる、でその方向にですねチャペルがあるんですけどですね、初めはこの絵何だったんだろうと思いながら見ておったんですけど、とにかくその体つきについて見てみれば、その指、手の指の方がすごい大きい、もうバランスがですね違うんですね。でもその人差し指がすごく印象的に描かれてあって、それがですねチャペルの十字架を指しているってことを後から気づくんですね。で毎日毎日ですね礼拝をしながらそれを見てたんですけど、卒業してもう一回見ると、ああそうか、バプテスマのヨハネっていうのは道を正しくしたりまっすぐにしたりしただけではなくて、ちゃんとイエス・キリストを指し示している、バプテスマのヨハネの中にイエス・キリストを指し示している、それは一体何であるかってことを私たちは考えなきゃいけなかったのかなというふうに思います。まあ、バプテスマのヨハネは悔い改めを私たちに迫ります。私たちに罪の許しによる救いっていうのを教えるためにですね、まず悔い改めなさい、そのことが心をまっすぐにイエス様に向かうことだということを教えたのではないかなと思います。まあ、罪の許しによる救いというのは一体何か、それ自体が十字架の出来事なんですけども、それをバプテスマのヨハネは最初から指し示している。まあ、バプテスマのヨハネによってですね、もう一度指し示された悔い改めてですね、そしてイエス様の方を向きなさいという、まあ、そのことを今日はもう一度心に留めていきたいなというふうに思います。まあ、私たち一つ一つですね、その指の役割の思うようにバプテスマの指は必ずイエス・キリストをですね指し示しているのだということにですね、私たちは気づきたいというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、バプテスマのヨハネが指し示すその指を通してイエス・キリストの十字架に出会い、悔い改めて福音を信じることができるように導いてください。また私たちもイエス・キリストを指し示すものとなれるようにどうか導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故やけがや災病気、新型コロナにつから守ってください。ゴールデンウィークが明けて、子どもたちが元気にそれぞれの園に登園し、そして今日も楽しく過ごすことができるように導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々、また戦争の中で苦しんでおられる方々、どうかイエス様が共に寄り添ってくださって、どうか癒しの御手を述べてください。一日も早くこの戦争が終わりますように。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。